世の人が嘲笑うかもしれません。そんなアホみたいな話あるかって言われるかもしれませんが、しかし事実キリストがあの十字架の愛によってこの2000年間人々の全世界の人々の魂を勝ち取ってきたんです。ナポレオンが戦闘ヘラの牢獄の中で自分の細胞を潰すと思いながら、私は軍隊を率いて世界征服しようと思ったけどもダメだって。みんなぐらいだって。だけどもあの愛の王、愛なる王は今の人々を、世界中の人々を勝ち取っているではないかとイエス様の声で言ったんですね。自分と違う仕方で今もなお世界中の人たちを彼は勝ち取っている。十字架の愛ですよ。私たちはこのすごい戦いの武器を持って与えられる、ね、キリストの愛ですね。キリストに愛されて、なること愛されて、受け入れられて許されて愛されて、私の目にはあなたはたっとい人の目じゃない、自分の目でもない、我が目にお前はたっとい存在だと、お前のために私は命を与えたと、恐れず私はあなたを儚い、あなたの名を呼んだ、なってのその人の全てです、何もかも切り尽くしてあなたは私のものだと、こういう言い方でですね、神様は私たちに迫られるわけですね。私たちは十字架においてその神様の愛、イエス様の愛まで丸ごと受け入れて死んだんじゃないでしょうか。そして愛とは何であるかということをそこで少しばかり学んだことであります。またその愛のゆえに私たちは今なお捨てられても当然、裁かれても当然、クリスチャンとして本当にだらしない裏切り者は私たちはもう神様から、イエス様からも挨拶がされて滅んで当然のものでありますけど、何時の滅びだろうな、エホバの慈しみ、その哀れみの月だろうによりでありまして、なお見舞いに哀れみを受けているのは私たちじゃないでしょうか。その愛を知る私たちがその愛に生きるということ、生きるということを意識的に積極的にやっていく、それを最大限表すのは私たちに不都合なことを仕掛けてくる、私たちに気づく言葉を平気で語ってくる、不都合なことを申し出てくる、そういう人たちに対して私はどういう態度を取るかということじゃないでしょうかね。いつも私が失敗しながら、ああそうだ、やっぱりそうだ、そうなんだと思いながらね、こうやってるようなことでありまして、できないこともありますが、でも神様の愛、イエス様の愛を思うときにですね、私たちはそうさせていただきたいと思うんです。サウルのように、クリスチャンですからそんなことできませんけども、まあ、子供の2つはピャッと切っちゃうとか、でもそのことにダビデはね、心を痛めたっていうのはね、正直な心じゃないでしょうか。それは私たちなんです。そうじゃないんだ。神様が一切の裁きをなさるわけです。悪に対して善をもって報いていくのが私たちのやり方です。それが神様にある私たちの戦いの勝利なんですね。それができたら私たちは素晴らしい勝利に預かっていることになりますね。身近な人を愛することは難しいですよ、皆さん。私の家族や、また私たちの信仰の家族を愛することも難しい場合があります。でも一番愛さなければならない場合です。主の戦いには必ず勝利があります。最後に申し上げたいことは、ダビデは、主の皆により主の皆のために戦ったという、これ勝利の秘訣になります。 この戦いは自分の戦いではなく主の戦いであると言いますね。ダビデは叫んでますよ。主の御名によって戦うということは、それは神様の栄光のためなんだと、神の栄光を表すための戦いであることを確認することです。私たちは神様のため、神様の栄光のためと言いながら、いつの間にか自分の栄光のために、自分の思いのために、自分の思いを貫くために戦ってしまいやすいのであります。兄たちがダビデをデシャバルだって怒りました。また見に来たんだと、得意になってつってですね、このダビデの行動を非難いたしましたが、しかしダビデはこれは死の戦いです、死の戦いなんです。ゴリアテが主に挑戦している、だから受けなきゃいけない。主によって、主の名によって、主によって戦っていく、これが信仰の戦いでした。この戦いは主の戦いだ、自分の戦いじゃないです皆さん。私たち自分流で自分の戦いをねちねちやりたいわけであります。やってしまって、やっつけてやりたいわけでありますが、そういう方に肉の思いに駆られるわけでありますけど、こう言われたらこう言い、こうやられたらこうやるかしついですね、そんなことばっかりはこう考えてるわけですからね。だけどそれは負けなんですよ。死の戦いですよ、私たちが。主の御名によって戦う、主の皆のために、栄光のために戦う、私のために戦うじゃない。恥はなもの、栄光は主のものと言いますけど、本当に主の皆のための戦いを私たちは進めるんですよ。主の戦いは私たちが戦うときに、戦いの総司令官は誰ですか？私じゃない、イエス様。イエス様が立ってくださいます。イエス様を立てて押し進めていく、私はそれに従っていく、主の軍旗を立てる。私の名前じゃないです、主の軍旗のもとに戦う。この方は天においても地において一切の権威を与えられたとおっしゃいます。復活のキリストはそうおっしゃいました。特に宣教のために、この戦いのために、主は主権を取られます。弟子たちに命じなさいました。全世界に出て行きなさい。そして福音を述べさせなさい。そして信じる者にバプテスマを授けなさい。教えなさい。私の民としなさい。教会の人へとして訓練しなさい。見よ、私は世の終わりまであなた方、そういう、そのように従っていくあなたが共にいます。勝利が約束されているんですね。不利に見えても、最初部分でも、でもし破れるようなことがあるように見えても、全体では最後的には必ず勝利する。最終的な勝利が約束されている戦いがありますね。皆さん、私たちは今誰の何によって何のために戦っていますか、ね、己の自我のために、欲のために、自分の内に働く強烈な肉の思いのために、従って戦っちゃいけないんですね。惨めですよ、それは不幸なことです。また私はそんな戦い戦いませんって、この戦いに、主の戦いに参加しない、決め込んでる人がいたとしたら、それはふさわしくありませんね。本当に虚しいことであります。己のための戦い、私たちはそういう戦いを結構やってきたんじゃないですか、これまで。もうやめてもいいんですね。位置抜けたを決め込んできた、戦わないということを自分の生き方にしてきた、それもですね、本当にそれは虚しいことであります。死の御子期待に沿わないということは、大きなこととして死に問われることでしょう。どうぞ主の民と共に、主の御名によって主の御名のために戦うというですね、戦いを私たちはしたいと思います。今年度の教会の戦いの中心は伝道礼です。 佐久間さんもすでに書いておいてくださいましたが、総会の時からここのこっちの言葉を変えます。御言葉を述べ伝えなさい、ね、時が良くても悪くてもしっかり励みなさい。こちらの言葉をそのまま残したいと思います。霊を一つにし、心を一つにして、福音のために戦って、一つになって戦って、これがね、主が私たちに今年命じてらっしゃる戦いなんです。期待してらっしゃる戦いなんです。一人一人の戦いとともに、どうぞ私たちがこの主に召された身からなる教会の戦いにお一緒に参戦させていただきたい。誰一人受けることなく、その持ち場立場においてしっかりと無償を固めながら、霊の位置と心の位置を持って主の戦いを戦っていく。見えるところは現実は厳しいですよ。皆さん、今日もこの通りでございます。現実は厳しいです。これの方々、本当に寂しい中で本当に守られますよ。一回一回の戦いにおいて本当に勝利が与えられますよ、ね、どうぞ共同の戦いを戦ってまいりたい。お互いに励まし合い、慰め愛し合い、お一人一人のどうぞこの一年の歩みが祝福されますよ、引き上げられますよ。私たちの共同の戦いを、召された群れの戦いを、お互いが持ち場立場切ってしっかり担い合い、霊を一つにして、心を一つにして、どうぞ戦いの豊かな勝利の実を結ばしたことができますよ。切に祈りたいと思います。